君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
世界企業の研究員が義歌大で講師を務めると、実験の方法一つ取ってみても従前の大学にはない風が吹くわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は企業が取り組む研究の知恵、統計的解析法のお話。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所、大井秀夫先生に聞きます。
先生が義歌大にいらっしゃったのは
4年前くらいですね。はい、東北の大震災のあった後です。
震災が関係あるんですか？
もともとその年に前勤めていた会社の工場が閉まるということになっていましたので、はい、で、その震災の後に、こちらの先生からお話をいただいて、はい、こちらに勤めさせてもらうことになりました。
震災の影響で工場が閉まるっていうわけではない？
いえ、閉めるというのはすでに決まっていました、うん、それで実はもう残務整理をしていたような状況でした。当時は
東北にあったんですか？
はい、仙台です。
じゃあもともとそういった民間企業にお勤めで、
はい、
で工場が終わって義歌大にいらっしゃった。
はい、
初めての愛知県？
いえ、愛知県は大学の時にいました、うん、ここの大学の出身です。
義歌大生だったんですか？
はい、88年に修士を出て、うん、それから外資系の会社に就職をして、
はい、
それでいろんなところを渡り歩いて、で最後にまあ仙台の工場にいて、うん、で震災にあったというわけです。
それで義歌大にじゃあ二十数年ぶりいらっしゃって、また新たな研究を始めてらっしゃると？
もう全く別のことです。
全く別のこと、
まあ、半導体の材料を使うという意味では同じですけれども、はい、今細い針の電極を結晶成長で作っているのですが、
うん、
それに関しては自分自身会社にいる時代は手をつけていませんでした。
脳に刺して神経信号を拾う針、
はい、
脳に電極を刺すんです、吸盤とかで貼るんじゃなくて直にプスッと
はい、まだ人ではやりませんけど、もちろん、
はい、
動物の実験ではマウス、ネズミの頭表面開けて、うん、で直接こうプツッと刺して、
はい、
でそこで何かこの光の刺激とかを与えた時にここから神経の信号が出てくるというのを拾うような電極を作っています。
はい、うん、もう完成してるんですか？
いえ、まあ、数本の単位では、うん、まあ、そういうのがちゃんとできるというのは分かってるんですけども、
うん、
まだできることならば私たちは一つのチップの中に数十本並べて同時にそれを記録したいというのが目標でありまして、
はい、
でそれに関してはまだうまくまだ作れていないところですね。
ただいま挑戦中と、
そういうことですね。
いうことなんですけれどもね、はい、実は今日はですね、先生にお話を伺っているのはそっちの研究のお話ではなくて、
はい、
その二十数年間、企業に一回行ってそこで得たという。
はい、私がその外資系の会社に入った時に、
外資系だったんです。
はい、
はい、
まあ、その会社が品質に関して非常に厳しい会社でした、
うん、
で6シグマ品質というのを掲げておりまして、
6シグマ、
はい、この正規分布になる分布のばらつきが 1シグマですけども、規格の間に6つ並べることができるくらい狭い分布で物を作り込みなさい。
何を6つ並べるんですか？
そのばらつきの幅が6つ並ぶくらい狭い分布で物を作り込みなさい、うん、という考え方でした。
作っていたのは半導体？
はい、そうですね、うん、マイコンとか、うん、あるいは、 フラッシュメモリーを載せたマイコンの製品、
そういったものを作ってると毎回同じものができるっていうわけじゃなくて、たまには具合の悪いものもできるっていうことなんですね。
はい、どんなものでも何かものを作るときには起こることですけども、同じように作っても必ず寸法のばらつきとか、まあ少しずれるとかというのが必ず起こります、でそういった寸法とかあるいはずれとかの幅は、まあ、ある程度その設計の段階で許容できる規格幅が決まっていますけども、実際の作っている中でそのばらつきをこの規格の幅よりもうんと狭くすることによって、まあ、ほとんどのものがちゃんと使えるものになりますよと、いうのがこのシックスシグマ品質の考え方です。
それは先生たちの会社だけがシックスシグマという言葉を使ってたわけじゃなくて、割とそういう製造業ではよく言われているキーワードなんですか？
はい、これは製造業ではかなり広く浸透してきた言葉になっています。
日本の企業でも、
もちろん日本の企業でもこの考え方を取り入れて品質改善に取り組んでいます。
僕らはそういうところで働いたことがないもんですから、じゃあ、まあ、もしかしたらラジオをお聞きの皆さんの中では、ああシックスシグマシックスシグマって思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうね。
そうですね、社会人の方であればもしかしたら聞いたことのある人がいるかもしれません、
はい、
それでその品質をそうやってばらつきを少なく作り込むためには、まあ、いろんな施策をせねばいけなかったのですが、
はい、
その厳しい規格で、装置の方をどんどん良くしていって作り込むようにすると結局かなりコストがかかるようになります、
例えばその製造装置をいいものにしていくっていうのはお金がかかるわけですよね。
はい、でそうすると確かにいいものはできるんですけども、まあ、コストが上がってしまいます、ですがやはり企業ではできるだけ利益を増やすためにそのコストを下げなさいというのは必ず言われますので、結局品質を上げることとコストを下げることは、まあ、相反するものであって、これをなかなか両立させることが難しい課題でした。
まあ、消費者としてもあんまりこういいものだからといってすごいお値段になっちゃ買えませんしね、
そういうことなもんですから、その両立をできるところを、まあ、探すために統計的な解析の手法というのを私たちは使っていました。
統計的な解析の手法、
はい、
ちょっと言葉が難しいですけども、それがキーワードになるわけなんですね。
はい、まあ、製品を作るなり装置を何かいじって改善するなりといったときに、その改善する前した後でもってデータをとにかくたくさん取ります。でそのたくさん取ったデータを比較をして、そして、それがいいか悪いかという判定をするの、そこに統計的な判定の仕方があります。
統計的っていうのはデータをたくさん取って、
とにかくデータをたくさん取れば2つのグループを比較したときに正しい判定をすることができます。
データを取るっていうのはこうしたらこういうふうになっちゃったとか、ああしたらこういうふうになっちゃったっていうデータですか？
ええ、まあ、例えば何か棒の太さを変えるようなことで、あるパラメータを振ったときに、まあ、ある分布が出て、ある平均値と中央値と分布ができて、
例えば 5.4 にしたらこうなりました、 5.5 にしたらこうなりましたみたいな、
これがこう、いや、まあその中央値とばらつきが多少こう変わるわけなんですけども、でその両者が、じゃあ本当にどっちがいいの、あるいはそれは本当に違うものなのか、実は全然変わらないものなのか、という判定をするときにこの統計的解析の手法を使います。
はい、
でそれは実は先ほど品質とコストの話をしましたが、まあ、高い部品を使って高い装置を使ったら確かにいいものはできますけども、そこをできるだけ安い部品、安い装置でも同じようにできないかというような評価をするときに、まあ、基準となるのがその高い装置ですけども、まあ、高い装置で作った結果と、それからその安い装置で作った結果を並べてきて同じものを作ろうとしたときに出てきたデータが この解析の手法で検定というのをかけて、はい、同じであれば別に高い装置を使うことはない、うん、安い装置でも同じものができますよという判定をすることができます、うん、こういうところにその統計的な解析の考え方が使われていました。
なるほど。じゃあ高い装置って言っても段階があって安い装置っていうのも段階があって、いろいろ試していいか悪いかっていう、ことなんですね、なんか すごいいっぱい調査しないとデータを集めないといけなくてなんかそれが仕事みたいになっちゃいますよね。
そうですね。会社にいた時に、うん、世代が変わるごとに、まあ、当時はあの、うん、古い話ですけども DRAM が全盛期だったもんですから日本は、
はいはい、
世代が次々と変わっていく時代で新しい世代になるときに、うん、その装置選定というのをやる部隊がいました、うん、プロセス技術の中であと購買と品質のグループが一緒になってでどの装置を使うと狙った品質、まあ、ばらつきの幅ですね、ばらつきが収まりつつ、うん、一番コストがかからずできるかっていう装置を選定するというのも、うん、そういう仕事をしている部隊がありました。
もうそれ専門
でまさにその部隊がこういう考え方を使って、うん、そのどれが一番いい装置なんだというのを決めていたわけです。
統計的解析手法で、
で
もそれは一番こうコストと品質のバランスを取るためには大事なところ、
そういうことになりますね。
どれぐらいこうデータを集めたらいいとかそういうのはあるんですか。
はい、これは特に比較をするときに、うん、それぞれのグループで、まあ、サンプル数という言葉を使いますけどもデータをいくつ取ればいいかというのがあるんですが、だいたい2つのものを比較してこれが違いがあるか違いがないかっていうのを判定するとき、おおよそ10くらい取る必要が必ずあります、
うん、
3つくらいだとちょっとあまりにも足りなすぎるんですね、
うん、
よく実験の上で、まあ、3点取りなさいという言い方をよくするんですけど、
条件を3つっていうことですか。
条件を3つあるいはデータの数にしてもとにかく3つというのを基本にして、うん、まあ、同じ実験も3回やる、うん、あるいは測定も3回やるとかっていうのを、まあ、基本にしてるんですけども、ただ基本の3つでは2つの違いのものをこう並べたときにこれが優位に違うのかそれとも同じなのかというのは、うん、判断ができません。実はこれ、うん、その比較検定をするときに最低どれくらいの数が必要ですかっていうのは実は決まっておりまして、
う
ん
う
ん、本当は分布のばらつき先ほどのシグマの大きさによって実は決まるんですけども、はい、大概の場合10くらい取ればおおよそつけられます。
さっき3っていう話は実は10、
ですね、3は実験をするときに3点は取りなさいという基本ですね、うん、10はその3点を取る実験を10やりなさい。
あ、そういうことなんですね。
ですからそれぞれのグループで10ずつ取りますから、うん、まあ、20回この場合実験をやることになるんですけども、
それぐらいやればまあ
大体それでこうちゃんと検定をかけて、うん、その同じものなのかいや明らかに違うものなのかという判定ができます。
そうやって統計的解析手法っていうのはやっていく。
はい、会社の中では先ほど言った品質とコストをバランスよく作り込むために、はよく使われています、
はい、
大学でも、うん、実験をやるときに、はい、まあ、数をたくさんやれば、まあ、それなりにいいデータは得られるかもしれませんが、うん、まあ、それ実験をそれだけやるということは、まあ、お金が多少かかります。で、
ああ、そうですね、
その中で少ない実験の回数で、まあ、ちゃんとした結果を得られるようにするためにもやはりこの統計的な解析手法の考え方で、うん、実験を進めることになります。
企業だけじゃなくて、
はい、
大学でも、
それは大学であってもどこであっても同じです。で、その考え方というのが実験計画法と呼ばれています。
企業でも、
企業でも、はい、どんな実験においてもこの考え方は通用するものです。
統計的解析手法の一種なんですか。
その中に含まれます、うん、統計的な解析の基本があってその考え方を応用することで、うんうん、 数多くの実験をやらずに、うん、その飛び飛びの条件をの実験をやっただけでその傾向を見出すことができるというのがこの実験計画法です。
さっき先生はあの統計的解析手法の時に例えば3チームが10回やれという話が出ましたが、そんなにやらないってことですか？
いや、データの数はそれだけ取らなきゃいけません、
うん、
ただあの例えば条件を振るようなケースですね、
うん、
例えば3つの項目を3つの水準で振るような場合、全部で 3×3 で27回、
うん、
まあ、27回の実験を最低やらなければいけませんけれども、はい、それを全部やってたらすごい時間もお金もかかります。
実験って1回に結構お金がかかるんだそうですね。薬を使ったりとか、
そういう、はい、そういう実験もあります、
うん、
だもんですからできればあの回数は少ない方がいい、
うん、
ということでそこでその27の中から、うん、まあ、いくつかといってもまあ10くらいなんですけども、それくらいをランダムに拾い出して、
はい、3分の1にしちゃう、
だいたい3分の1くらいですね、うん、3分の1くらいの実験をやって、
うん、
その結果からその項目、うん、項目の中でその結果に対してどういう傾向を示すか、
うん、
上がっていくのか下がっていくのか、うん、それともまあ山を持つのか谷を持つのか、
うん、
そういうのが、まあ、10回くらいの実験でまず得られます。ただそれはまだ全部見てないですから、
うん、
まだ不完全ですけども、
うん、
まあ、10回でそこまで見えたら、じゃあその傾向を持ってる中でその間を埋めるように追加の実験を、
うん、
今度はまあその中からまあ7つくらいの条件を選び出して、はい、でさらにそのデータをその傾向を示すグラフの上に足していって、でその傾向というのが確かにこの傾向だというのを確認していきます、う
ん、何も考えずに27回やるんじゃなくて、
ええ、
実回やっといくとある傾向が出るから、
ええ、
それに合わせてもう一回やるっていう方が効率よく、
はい、
ちゃんとした結果を導くことができるわけなんですね。
はい、
それが実験計画法、
実験計画法と呼ばれている方法です、はい、
せっかくみんな賢い頭持ってるわけですから ね、お金かけずに頭使えばいいわけなんですね。
そういうことになります、ただまあ27回全部やるというのも、
うん、
あの大学でしたら、
うん、
あの経験を積む上では大切なことですので、
なるほど、
まあ、全部やるというのも、まあ、一つのやり方です、
うん、また別の考え方ですねそれはね。
これはもうあの27回やっているうちにもうそれはあのその実験に関してはベテランになりますから
うん、うん、
これも一つの、あのやり方なんですが、
うん、
まあ、あのどうしても自分が企業にいたもんですから、
はい、
やっぱりあのできるだけ効率よく結果を出したいというのがあったものですから、最初に話しました電極のを作るところでも、はい、実はこの手法を使って
実験計画
を、あの、それを使って実はあのどのパラメーターがどれだけ効くかというのを実はあの引き出して、
はい、
今条件を出しているところです。
そうすると多少予算が浮くわけですね。
まあ、予算が浮く、まあ、結局あの回数が、うん、試行の回数が減りますから、少ない回数でその狙ったものができるということになりますから、うん、結局全体としては良くなるだろうと。
あ、なるほど、
いうことですね。
予算云々の話よりもそうやって効率よくなると結局クオリティも上がるわけなんですね、実験結果の。
そうですね、
はい、というようなことは先生一遍あの一般企業に行ったからこそ現場に行かせていることだっていうことですね。
そうですね、あの多分大学でだけやっているともしかしたらこういう考え方はなかなか出てこないと思います。
先生も企業に行って出会った考え方。
そうですね、特にその会社が先ほど一番最初に言いましたが、
うん、
品質に非常に厳しい会社で、
うん、
その統計的な解析の手法をやりなさいというのを叩き込まれたおかげで、まあ、今のような考え方ができるようになったわけです、う
ん、じゃあ、せっかくそういうことをあの大井先生ご存知でしたら、先生の周りの学生たちにもぜひ伝授していただければ、理科大の学生たちは大学在学時から、
そうですね、今あの一緒に実験をしている学生には そういうのを話して聞かせています。まあ、今後その学生自身が自らその今言ったような統計的な解析の手法とか、あるいは実験計画法というのを実践していくようになれば、そうですね、社会に出る前にそういうものを身につけていくことができると思います、
ね、ともし一般企業に就職することがあったら、そこで本当に活かせるわけですもんね。
まあ、そういう実験の仕方というのをあらかじめ身につけていますから、会社とかに入っても、そういうやり方を指導するのにきっと立てるでしょうから、ちゃんとリーダーシップを持ってやっていける人になれると思います。
そう、今日は脳に刺して神経信号を拾う話じゃないのかって最初はちょっと残念な気もしたんですけれども、すごい大事なことを教えていただきましたね。
一つのことだけではなくて、やっぱり23年も会社にいたもんですから、まあ、その経験をお話したということなんですが、
またぜひ次の機会にはその神経信号を拾う半導体の話も伺いたいですけれども、今日は統計的解析手法、まあ、その中でも実験計画法というお得なやり方というのを先生ならではのお話で伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました大井先生の業界用語は、
実験計画法。実験計画法とは、最小の実験数で最大の効果を得ようという手法です。条件を振る全項目全水準の掛け合わせの実験数は膨大になり、時間もお金も人手もかかります。そこで飛び飛びの主だった組み合わせの実験から始めて、その結果を解析し傾向を推察し、次の実験の条件数を絞り込みます。こうすることで時間もお金もかからず、その実験の考察をじっくり行うことができるというのが実験計画法です。
理科大で行われる研究は時として今のパソコンでは計算できないようなでっかい計算が求められることがあります。そんな時はスーパーコンピューターにお願いするんです。もちろん日本にも有名なスーパーコンピューターがあって、それを利用することもあるんですが、予約待ちが大変だったりします。でも大丈夫です。理科大にもスーパーコンピューターがあるんです。黒と緑のかっこいいパネルのやつがビーンってうなって立っています。理科大で行われる研究、特に莫大なデータを扱うシミュレーション系の計算にはもうなくてはならない強い味方なんですが、独り占めしているのももったいないということで、この度長岡理科大と全国51の高等専門学校高専の皆さんにも使ってもらえるようにシステムを構築しました。広域連携教育研究用情報システムっていう名前がついてるんですけれども、豊橋技科大のスーパーコンピューターが日本全国の若きエンジニアたちのスケールアップにフル回転で力になるわけです。頑張れ黒と緑のすごいやつ HA8000TC HT210。義科大、豊橋義科大という名前ではあるけれど、豊橋以外の出身者がほとんどなのは有名です。 全国からエンジニアに憧れる和光土たちが集う学び屋だから。でもそれももうおしまい。次週4月25日の天白の城は、技科大は次のステージへ。10年後、技科大はもっともっと世界中から学生が集うユニバースなユニバーシティに変わってるって話。技科大スーパーグローバル大学創生事業推進本部、高島隆明先生に聞きますを楽しみに。